シミュレーション室に入りますと、びっくりすることにベッドに、ね、マネキンのお人形がたくさん
出て
ましたけど、
はい、そうですね、シミュレーターと呼ばれているそのマシンにはいろいろ種類がありまして、患者さんの代わりになるそのマネキンのような全身人形ですと、まあ、コンピューター制御ですね、それでまるで人間のようにこう瞬きしたり、まあ、呼吸をしたり、あるいは脈が取れる、あるいは心臓や肺の音を聴診できる、まあ、そういった高機能の患者さんシミュレーターというものもあります。で、そういったシミュレーターの他には、見ていただいた通り採血、あと血圧測定をするだけのような腕だけのシミュレーターというのもあります。で、あとはその画面を見ながら腹腔鏡、あるいは内視鏡の手術をバーチャルに体験できるシミュレーターというものを所有している、そういった形です。
今日は見せていただくことはできなかったんですが、体を開いて内臓の手術などをする場合の練習もできる。
そうですね、特に縫合、要するに糸結びなんですけども、医療の糸結びの仕方がいくつかあって、そのトレーニングをするシミュレーターもございます。で、まあ、学生にとってはですね、やっぱりその教科書にはこうある程度書いていても、実地でやってみるとやっぱりわからないことばっかりなんですね。ですから学生さんはそういったシミュレーターを使うことによってすぐ理解が進む。教科書をですね、私常々言ってるんですけど、100回読むよりも1回経験しなさいっていうことですね。で、そうすると自分の血となり肉となり知識が確立するっていうことがあります。
緊迫した部屋もありましたけれども、4年生の学生が緊急で搬送されてきた患者さん、その意識があるかないかとか、
で
どこが悪いのかっていうのを運ばれてきて瞬時にこう判断していくという、緊迫してましたね。
そうですね、救急センターの搬送されてきた現場を再現しているわけなんですが、救急車であるいはドクターヘリで搬送されてきた患者さんが救急処置室と呼ばれている部屋に入ったら、最初にすぐ何をするかということはもう決まっているわけなんですが、そのシミュレーションをしていただいてた状況です。で、その判断を必要十分にできていかないと、やっぱり現場で足手まといになったりということがあります。まあ、そういった意味では、そういったシミュレーション教育も非常に重要な面があると思います。彼らはそういう状況をですね、シミュレーションセンターで経験することによって現場に行った時に慌てないで済むというメリットもあります。これあそこでやったよねっていう、
そうですね、
あらかじめ一度でも経験しているということは彼らにとっても非常に自信になると思うんですね。そういった意味で大きな意味合いがあると思います。
多分今ご紹介させていただきましたのはほんの一部だと思うんですが、倉庫の、ね、見学もさせていただきまして、ね、ちょっとラベルを覗きましたら、目、耳、はい、まあ、耳鼻科とか眼科とか、はい、そういう、つまり模型というかモデルもあるわけですよね。
ありますね。やはりその全身をですね、まんべんなくシミュレーターが活用できる状況があって、まあ今多分ないシミュレーターの範囲はおそらくないんじゃないかと思いますけれども、
脳もありましたもんね。
そうですね、まあそういった意味でいろいろなシミュレーターが今市販されていて、まあ会社は限られるんですけども、そういったものがですね、出回っていることで学生の教育にとても役立っていると思います。
この胃の力で初めて取り上げさせていただきましたけれども、こんなに重要な場所今頃紹介してしまってというぐらいねえ、
ありがとうございます。
でもご紹介できたことがとても嬉しく思っているんですけれども、
ありがとうございます。岩手医大としてはその2019年に移転して病院が新築移転して、その最先端の病院になったということと、あとはそのシミュレーションセンターが車の両輪のような立ち位置にあると私は理解しています。で、まあ、学生が主体な面はありますけれども、一方でその医療従事者にとってもですね、ここのシミュレーションセンターという部署が重要な役割を果たしていると思います。特に若手の看護師さんとか、まあ、研修医もそうですけれども、そういった方々に対する提供がですね、非常に大きなポイントになっていると思います。で、これからですね、やはりそのシミュレーション教育がさらに発展して普及していけばですね、 医療の質の担保という面でとても大きな役目を果たしてくるだろうというふうに思います。でしかも岩手医大はその4つの学部があることによって、多職種連携ということをとても重要視しています、
はい、
いろんな医療の現場でいろんな職種の人たちが協力し合う環境、それをシミュレーションセンターでも再現できる、まあ、そういったメリットもあるということで、この移転した環境でですね、最大限岩手県の医療に貢献できるような状況を作っていきたいと思っています。
これからのその役割についてですが、コロナ禍であるということも、はい、とても大きな意味があるということで ね、
はい、今政府はですね、感染症に関するやはり補助も行ってきておりまして、はい、補正予算ですね、第三次補正予算で本学がその感染症医療人材養成事業っていうのを得まして、補助金をいただくことができています。で本年度はですね、これをもとに設備の強化、あとは学生のカリキュラム、職員研修の補強をですね、図っているという、そういった状況でございます。
しっかりとこういったところで学んでいくという、僕の時代になかったとおっしゃいましたけどもあったらよかったなって正直思います。
そうですね、ですから逆に言うと今の学生さん研修医の方々他の若手の方々はとても幸せだなって思います。まあ、自分の領域は心臓が主体なんですけれども、例えば心臓のカテーテルっていう主義ももう最初にやってごらんだったわけですね。ですから今考えるとすごい時代だなって思うんですが、そういったトレーニングもシミュレーターを使えばあらかじめ可能になります。まあ、そういった意味でですね、やっぱり時代は格段に良くなってきたな、まあ、医療を取り巻く環境は大学、あとは医療の現場、そういったものがしっかりと組み合わされて質を保障していく、そういった時代になってきたんじゃないかなって思っています。
ちょうど見学させていただいたときにいくつかの講義が行われていましたけれども、ただ一つ心に残りましたのが、はい、機械が相手だったり、何でしょう、モデルである人もお人形さんであったりしますけれども、はい、その指導する講師教授、はいはい、先生方っていうのは、はい、例えば意識のないお人形さんであっても、はい、ちゃんと最初に機関に管を入れますよですとか、
はい、
声かけ、はい、というところを大切になさってましたよね。
そうですね、これはとても大事なことで、自分がその医療行為を受ける患者さんサイドになれば誰でも分かることなんですけれども、学生によってはそういったことを経験してないと患者さんの立場を分かりきらない学生も当然いるんですね。ですからそれをやはり意識づけするためにシミュレーションセンターでのああいった教育が、あ、なるほどということをですね、学生に気づかせる、そういった意味合いがとっても大きいと思います。
とても心を打つ授業のシーンだったんですけど実際学生さんたちの技術向上というんでしょうか、はいはい、どういう流れになっているんですか。
岩手医科大学では現在医療の現場に初めて赴くのがもう1年生から出てるんですね、
はい、
それは主に地域の病院の先生方にお願いして見学をさせていただくことによって、そこでまず医師としてのモチベーションを確認していただく、
はい、
そしてその上で今度は2年生になって次は当直の実習をやったり救急医療体験ですね、はい、あとは救急車にも同乗するというようなこともしたりします、
はい、
そしてシミュレーション教育として2年生の終わりのところにですね、初めてこのシミュレーターを使った教育を行い始めます、
はい、
でそして2年生で学んだことを今度は3年生になった時に3年生が2年生に教え込むっていうスタイルでやらせています、
はい、
でそうすると3年生になった彼らはその時の復習にもなるという流れがあって、そして今度は4年生に上がるわけなんですが、今度は4年生に上がると大学病院の中で実習を始める前に実地試験があります、
はい、
基本的なことができるのかというテストですね、はい、それをパスして初めて大学の病院の実習に出られます。その時に彼らはスチューデントドクターという、まあ、仮免許みたいなものを持って出ます。 で今度は臨床実習、大学での実習が終わると卒業の前、6年生の夏頃でしたでしょうかね、その頃に実習後の実地試験があります、
はい、オスキーとおっしゃってまし
たね。そうですね、オスキーと呼ばれている実習後の実地試験があります。でそれにパスして卒業できると、まあ、学科試験もあるんですが卒業できるという流れになっています、はい、
ということはこのシミュレーションセンターとの関わりは2年生から始まるんですね。
その通りですね、
でも卒業を仮にしてもですけども職場研修にも利用しているということなんですね。
特にあの病院に勤務され始めて間もない方がある一定数必ず各病棟ですね、そこにいらっしゃるんですが、その方々のためのトレーニングとしても活用していただいています。特にさまざまな科でさまざまなパターンのいろんな急変とか状況が変わるということがあって、それに特化した形でシナリオっていうのを作って、それを新入の職員に体験していただく、でそれに対して適切に対処できたかどうかということを指導する側のスタッフが評価して、で反省点を考えていただく、で全てあのさっきご覧いただいた通りモニターで撮影されていますので、それを全てチェックし直すと自分の良かった点悪かった点を学習者側が理解していただける、まあ、そういったシステムとしてもあるので十分活用していただける形になっていると思います。
あの入院病棟の夜間の見回りというのか、はい、点検の時というシチュエーションもありましたけれども ね、一つのベッドの方はそのまま安静を保っている、はい、もう一つのお隣のベッドの方は意識が、ね、ないという、
そうです、ね
ね、そこに素早く気づいて対処するかっていうところですね。
その通りですね。で特にですね、あの一般にその夜間っていうのは非日常的な空間になるんですね。やっぱり照明が全部落ちてるとか、そういったところでですね、仕事始められて間もない方はその環境に戸惑われるっていうのも実はあるんですね。ですからその夜の状況っていうのは実はトレーニングするのにもってこいのセッティングになるんですね。やはりその明かりが全くないところで対応を始めなきゃいけない、で何を自分は情報収集しなきゃいけないかっていうことをですね、お昼とは違った形で日中とは違った形で情報を集める、まあ、そういった意味でですね、あのトレーニングもすごくいい面があるかなと思います、
意識がない対応を取るという時点でパッと、はい、室内の明かりが、ね、はい、明るくなりましたけれども、
そうですね、明かりをつけるっていうのは結構勇気がいるんですね実はその状況でですね、他の患者さんの方々もいらっしゃるお部屋の場合ですと、そこで明かりをつけるっていうことが大事なんですけれども、そこにすぐ取り組めるかどうかということもポイントになると思います、はい、
またあのお医者様も含めて、はいはい、そのチーム医療とおっしゃいましたがスタッフの方とみんなで研修している映像もありましたけれども、はい、
そうですね、
それは同じ病棟同じ科のいつも一緒に仕事をしている、はい、皆さんの振り返りというのか研修ということになるんですね。
そうですね、あるいはあの病棟単位でやはり考えていただくんですけれども、まあ、ドクターサイドが考えているこの急変のパターンとかそういうのがあって、で病棟によって決まってくるものがあるんですね、台本として作りやすいようなものがあるんですが、そういったところをやはりあらかじめしっかりと学んでいただけるように、分かっているドクターが分かっているスタッフと協力して作ったものに若手の入職者が対応できる、そこを底上げしていくということが大事なことだと思います、
心臓マッサージの一場面がありましたが、
ね、
映像を見ていて、はい、伊藤先生はすぐにマッサージの深さが足りないなっておっしゃってたんですけども、で、ね、であのベテランナースに交代して深さがっていう、はい、そういう話になっていましたが、はい、私が見ると、はい、全然違いは分からなかったんですが、はい、伊藤先生とそしてもう一人というのか機械もしっかりそこを診断していたという
そうです ね、あのシミュレーターのマシンはやった処置に対しての評価も可能で、適切性がどれだけあったかということも分かります。やはりその不十分なマッサージですと助けられる患者さんも助からないことがありえるので、十分にできたかどうかということも学習者にやはり学んでいただける、そういったこともですね、実証できる機会になっているので、 やはりあのシミュレーターのマシンが果たす役割はとても大きいと思います。
じゃあ卒業をしてもまた医療現場にいながらも、はい、うまく活用していくことができるということなんですね。で
シミュレーターのマシンにもご覧いただいた通り高度な例えば腹腔鏡手術のものですとか、はい、ああいったものはやはりその腹腔鏡の手術のトレーニングを主にしたいという中堅クラスの先生方も使うことが多いと思います。
じゃあいろいろな方にこのシミュレーションセンターっていうのは利用されて、
そうですね、
活用されているということですね。